きりょうのちょっとそこまで。皆様いかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライター荒牧亮でございます。この番組は私荒牧亮が自分の運転で全国各地にライブツアーに行きまして、その時に見たものや食べたものや感じたことや会ってきた人たちなど、面白おかしく喋れるかどうかは分かりませんけれども、喋っていこうという、そんな番組でございます。そしてですね、今日はもう早速出てもらっちゃいましょう。シンガーソングライターの児玉しのぶちゃんゲストに来ております。3週目
来ちゃった。
3週目。もうね、よくあのライブ後のこの疲れた時間帯にポッドキャストを撮りたいんだけどいい？あ、いいっすよ。そんな軽いノリで出ております。ありがたい。
3週めっちゃいる。3週もいる。
でもね、前に、3週間、はい、東北ツアー全部一緒に回った人がいて。
3週間？
そう。
それはつわものですね。
いや、よくついてきたなと思ってさ。
すごい。
それはなんか東北全部ツアー、あの全県回りますみたいなツアーで、最初の1週間を、まあ、一緒に行って帰り別々にこう別れましょうかみたいな感じで計画してたのが、
はい、
私その後全県回るみたいな話をしたら、
はい、
ちょっと全部行っていいっすかみたいな、
マ
ジっすかみたいな。
ついてっていいですか。
そう、お家ついてっていいですかのやつ。
すげえ。
やばくない？
つわものですね。
つわものがおりましたね。なんでね、まあその時は私が運転したり、その、まあ、ユニットだったんだけど、
はいはい、
ユニットのその相方の方がね、一人だけしか運転できないんですけど、が運転したいで、まあ私とその交互に運転したりしてたので、まあ、比較的楽でしたよ。
あ、あらやだ。私だって運転免許持ってますよ。
じゃあ新御堂今いるから。
あ、無理。本当無理やだ。できない。
いやー、でもね、今ねまだ大阪出発したばっかりで。花の色はというね、ツーマンライブの、あの、東名阪を回りたいっていう、私の、わがままな、企画に対してですね、あ、いいっすよ、その時期なら出れます、みたいな感じです。
基本いいっすよ。
基本、いや、ちょっと無理っすっていうのは、あの曲やりたい以外は、ほとんど大丈夫だっていう、すごい、フットワークの軽い、子がね、いまして、それが児玉しのぶなんですけれども、でね、今ちょっとね、その東名阪の阪まで全部
最終日でしたね。
終わりましたね。お疲れ様でした。
ありがとうございます。
ね、来てくれた皆様も本当にありがとうございました。どうでした？
いやー、
大雑把。
あっという間でしたね。でもやっぱりなんか、
ね、あっという間だよね。
今回や、45分っていう自分の持ち時間をいただいて、
うんうん、
全部結構あっという間に終わってしまって、
はいはいはい、
出番
言ってたね。
そうなんですよ。で、大阪のやつも本当にあっという間で、
うんうん
う
ん、
もう3回終わったの透明版みたいな感じになっちゃって。
そうだよね。
もうあのセットリストを組むときにどの曲を削ろうかっていうのにすごい悩まされてましたね。
うんうん、あれもやりたいこれもやりたいだよね。
そうです、そうです。もうあれも歌いたいしこれも歌いたいしっていう、
ね、ちょうど今リアルタイムに伝えたい思いはどれなんだみたいなね。
そうですね、そうですね。
いや、わかるわ。私基本的に今日は悩まなかったな。なんかこの間しのぶちゃんが、しのぶちゃんだって、Y すごい激しい曲っすよねって言ってて、
はいはい、
あ、じゃあ Y やろうみたいな感じだったし、多分ね、東名阪の1回ずつそういうのばっか入ってるやつ。1回目は輝いて、
そうですね、
2回目は宝物みたいな。そんな風に曲選んでたら、
私のちょっとしたリクエストが
そう全部反映されてるっていう。でもね、そういうのあるとね、めっちゃ曲決めやすいんですよ。
ありますよね。
そうなんすよ。だから意外と助かったりもしました。で、今日のねダイヤは良かったね。
ありがとうございます。
いい曲でしたね。リハでやってる時から、あ、こんな曲調もあるんだなーなんて思ったりして。
そうなんですよ
ね。いろんな曲調やっぱ持ってるね。
うん、なんか毎回今までにない自分をっていうのは結構、まあ心がけてるというか、まあこういうのはなかったなとか、
はいはいはい、
こういう自分 はだとどういう風に自分なりに出せるのかっていうのは結構曲作りの時に意識してますね。
まあでもなかなかそういうシンガーソングライターも意外と少なくてですね、5曲例えば30分のね持ち時間で5曲やって、ちょっと違いがよく分かんなかったなみたいな人も結構多いからね。
あ、まあまあ稀にねいますよね。
稀ではないけどね。
稀ではない
いる中でね、やっぱそう45分飽きさせないとかね、1回のアルバム1つのアルバムを飽きさせないとかね。
そうですね、
やっぱちょっと試行錯誤するもんね。
まあ作品もそうですね、アルバム1枚でもそれ作品ですからね。
ねえ、だからね、いやすごい今日も面白かったな。
いやあっという間、楽しかったですね。でも
楽しかった、よかったよかった、よくぞ
最後最終日のコラボは一番、あの放たれましたね
緊張感というね、
緊張感もだし、なんかうわーもうこれ最後かみたいな感じになって、
そうね、もう普通ツーマンって一箇所でしかやんないじゃん。
そうですね。
そうするとなんかやっぱちょっと悔いが残る感あるよね。
そうですね。
いやもっとなんかやっぱ緊張ももちろん多分するだろうし、そのどんだけ自由にやったら許されるのかっていう、多分かなんて言うんだろう、言っていい範囲を特に先輩と一緒だと探る時間って多分、ね、無意識にある気がしてて、やっぱね最後の大阪編が一番、でもなんかあれ前半緊張してたのかなってちょっと思ったりもしたけど。
本当ですか。
解き放たれてたんだね。
解き放たれて、
特に最後のコラボね
特にコラボはもうやばかったですね。
ねえ、いやでもねやっぱね同じようなテンポだし同じようなストロークなんだけど曲調がね全然やっぱ違うから、すんげえ面白かったな。あれここだっけ最後の、あれ最後の最後のガソリンスタンド見失うところでした。
危ない危ないよ。
新御堂って梅田まで1個しかない、あ2個しかないのね。
逃せない。
梅田から吹田までね。なので、ただいまガソリンスタンドに着きました。ではここで一曲
はい、
ちょっと早いね、早いけどいつもより、
いやいやいや、
聞いていただこうと思いますので、小玉しのぶの曲をお願いします。
じゃあ今回この花の色派でコラボした、
はい、
荒牧さんとコラボした私の曲で、スパイラル、
どうぞ。
バレない、知れないバーチャル内で、言葉の針で心の膜をシュッと、つっつくつっつんやきもり、正義は誰だ、気にしない気してあっしょ、生身のハートある人間のつもり、殺される前に超シャットアウト、
マーブルというアルバムセカンド
スタンドです
より、やばい、ちょっともう ファイラルでした。ド忘れした、もう頭が回っておりません。ただいま、まだ25日の27時ですから。
そうですね、ライブ終わってね、
ね、
そのまま
もう
打ち上がって
よっくんと喋り、
そう、
およそ700m の斜め左方向、
いやマーブル、そうマーブルのね今話を、録音ボタンを押す前にするところだったんで。マーブルのジャケットが結構強気だなと。
そう、めちゃくちゃカラフル、ね、でも顔も結構なんか
あれ塗りたくってんの実際、
あれはパソコン上で、
パソコンか、
絵の具みたいな感じで落として作ってる色らしいですね。デザイナーの方がやってくれたんですけど、
いや
あれ強気とすごいですね。結構何回も色の配置とかやってもらったりしましたね。であれ実はジャケット、
うんうん、
横広にバーってピラーってなってるんですよ。
あ、そうなんだ。
横に広がるんですけど、それが全部カラーがバーってつながってるんですね、一枚に。
楽しいじゃんそんなの。
なんかちょっと変わってるというか。
いいね。
そういうデザインに、はい、してもらいましたね。
あれクラッシュのパッケージは、はい、1枚目のね、
はい、
パッケージはジュエルケースだよね。
ジュエルケースですね。はい、ジュエルケース。
でマーブルは？
マーブルもジュエルケース。
ジュエルか。
はい。テレパシーだけ紙ジャケですね。
ね、あれは紙だけど。
紙だけど中
なんだっけ、デジタルバッグやね。
あ、そうですね。
トレイがついて
る、トレイがついてるやつ。出てこない。
全部私が言うてるやつ。
全然出てこない。
眠いからね。
眠いから。
もう全然脳みそ働かないから。今働くのちょっともうやめてるからしょうがない。
デジトレイ。
片面何ページずつぐらい？
斜め右方向。
片面、あ、マーブル。
マーブル。
マーブルは、4ページなんで、まあ全部で8ページです。
裏表
で。
スパイラルかっこいいと思ったんだよな。
ありがとうございます。
まあスパイラルのいきさつとかもね、話すと毎回話させてるからちょっと申し訳なくなってくるけど。いやいや
いや、全然全然、もう何度でも言いますよ。
よし、何度でも言ってやれよ。
何度でも言ってやる。まああれはですね、私が以前ブログを一生懸命更新してた時期に、
はい、毎日やってた。
でも毎日じゃないですけど、月に本当多い時は24とか
変わ
ってたんで、しかも結構長文なブログを書いてたので、しっかりもう1時間は絶対かけてブログを書いてたんですよ。まあそんな中で心ないコメントをしてくる人がいて、死ねよとか、
ねえ、寝死ですよ、寝死。暇なんだよマジ。
本当に音楽やめろとか、そんなんで歌うなとか。
でもさ、よくさ音楽やめろって言えるよね。
いや本当さ、なんかどういう気持ちで言ってるのかも全く分かんないですけど、ま
あ、
それをしかも匿名で書いて、本当卑怯ですよね。
いや超卑怯だと思う、匿名は。
でそれをなんか数時間とかに書かれて、もうなんか自分もすごいストレスじゃないですか。
いや、また来て、通知来るしね。
そうなんですよね。あ、また来てるわと思って、
はいはいはい、
でなんかもうそういうのでどうにかこの解消の道を
そうよ、ね、
作りたくて、
うん、
まあ自分の恩、その人にどう自分の思いを伝えられるかと思って、
うんうんうん、
もう曲にしちゃいましたね。で、素晴らしい。できたのがスパイラルですね。
いやー、怒りにかまけて、
いやー本当に
作っちまいましたね。
聞けこの歌を。
暇人だなお前、
本当だよ
って言ってる。
だけ私のこと好きなんだよ。
それで結局それはフェードアウトみたいな。
でなんかだんだん減ってコメントを承認式にしたんですよ。
はいはいはい、はい、
公開するか公開しないかみたいな、うんうん、でそうなるとなんか相手もなんかちょっとつまんなくなってくるじゃないですか、公開されないから。もうそれだから私一人しか見れないじゃないですか、
はいはいはい、
で前は結構いろんな人でもそのコメント見れたんですけど、
ね、
そういうのももう消してまあ綺麗にしたんですよ、
はいはいはいはい、
私のブログを、
うん、
そしたらだんだん減ってって、
うんうんうん、
で 最終的にはなんか半年に1回みたいな感じだったり、もう久しぶりだなみたいな、なんかもう思い出したかのようになんかこうコメントしてくるみたいな相手も。
何なんだろうね、なんかその半年に1回思い出しちゃった
の、思い出
した 何だったんだろうね、
分かんないです、毎日のようにしてたのにみたいな。で結局なんかもう今はなくなったと思いますね。
まあ今更新してないからね、
まあ、更新してないですからね、
更新してないブログにコメントするほどではないってことだよね。
まあそうかもしれないですね。
なるほどね。
まあでも久々にブログ更新してもあのもう来なくなってるので、
あ、なるほど、
もしかしたらもう忘れたのか別の人にターゲットね変えたりとかしてるのか、
被害者がね増えてるかもしれない、
わかんないですけど、まあよくわかんないですよねそういう人
と。なんか音楽やめろとか死ねっていうのは
意味
がね、意味が理解ができないんだよな。
意味があるのか。
まあ、もちろんその匿名だから好き勝手いる場ではあるけども、私もなんかその理不尽なことあんまり言われたことがなくって、まあそれか私の記憶の片隅に残ってないかもしれないけど、まあ YouTube でライブの写真、なんていうの、映像の出てる中に、なんか余計なヒラヒラつける必要なくねみたいな、まあ、具体的なコメントがあったり、あとねなんかもう一個あったんだよな、なんだっけな、今チラッと思い出してすぐ消えた
忘れちゃう、
法則入ってしまいましたよそんなこんなで、なんだっけな、もう一個あったんだよな、YouTube じゃなくて、全然思い出せない、なんだっけな、そう、あ、前の、あ、歌ってくれた I Just Say の、
はい、
Amazon のコメントに、
はい、
なんかこの人はどうしようもない感じ、なんかひどいアルバムだみたいな、なんかひどいアルバムだから聴かなくていいみたいな、レビューを書かれてたのはあったけど、はいはい、でもそれも、ね、理不尽な死ねではないから、別に、あ、そういう風に思ったんですねぐらいな感じなんだけど、
いや毎日のように死ねって言われてましたね、
それすごい、
当時は。
まあね、そういう経験をちゃんと受け止めてちゃんと消化してる感じはありますね。
消化し、そうです ね。いやでも本当に、まあでもその歌作るまでは結構本当ストレスで、まあ、気にしないでいいんですけど、
はいはいはい、
気にしないって言ったってやっぱりね、あの通知は来るし、
通知設定ね、外すと外すで今度はね、
まあ、あでも通知設定外してたんですけど、まあ、やっぱブログ毎日更新するのに開くとやっぱりなんかコメント来てますよ、承認しますかしみたいな、
なるほど、今度はそれか、
そうです、承認式にしてるので、
はいはいはい、はい、
そういうのがありますよね。
もう全然特定されなかったの？
あ、全然わかんないです。本当に誰かわかんないですね。どこの誰？
なんか、そうやって、理不尽なこと言ってくるのって、意外と身内というか、音楽やめろってことは、なんか違うものになりなさいみたいなこと言ってる気がするから、
どうなんすかね。
元彼とか、知らんけど。
いや、絶対ないですね。
ないか。じゃあ、もう全然わからへん。でも身内って言ったらだけど、ちょっと近しい人、それかもうとっても思い詰めちゃったファンで、ね、何が起きたんだ、
何が起きたんだ、
むしろあなたのこと心配なんですけどみたいなね、感じの時ね、
全く分かんないんですよね。
それも不思議やよな、なんで分かんないんかな、
この人かなっていうのも一人もいなくて、
そうか、
全然思い当たるしかないので、だからなんかびっくりっていうか、
それがただただびっくりよね、
びっくりですね。
そうね、な経験、私まず粘着質なお客さんがいないし、そういうことも経験ないから、そういうことされる側の気持ちに立てないからね、なんか何も言えないんだけど、
まあ私もでもそんなに基本的には結構サバサバしてる方だと思うので、
そう
だよ
ね、
うん、普通に嫌なものは嫌だって言うし、
はいはい、
まあでも匿名とかだと、まあなんか自分でどうしようもないっていうか、
いや本当そうよ、そうなのよ、やいね、ちょっとおねえみたいな声
ね、
夜も深いから
もそうですよ、もうまだまだ長いですよ
あと475キロです
やべえ、
やっと、スイタインターから入りまして、これから475キロの道のりを まあ、ちょっとそこまでぐらいな感じでね、
まあ
やるっていうのがこの番組なんで、
そこまで、ちょっともうちょっとかな。
まあみんなは的にはその次の週にはもう別のところにいるから、ちょっとそこまで感はあると思うんでね。違うか、
今のうちらからしたら全然ちょっとそこまで感。
いや本当。休憩なしで頑張っていっても6時間はかかるんでね。安全運転で参りますけれども、私もね、各有私も怒りにかまけて作った曲はありまして、今日はそれ聞いてもらおうかな。まあ、私は完全に曲調すらその怒りを反映させたんですけど、
はい、
私の場合はバイク事故、あ、これでもあんま言わん方がええな。まあ、ちょっとなんで、ね、桜の花びらって7日間、約7日間は多少の雨風でも落ちないと言われておりまして、で、まあ、すごい風とか竜巻とか、なんかもう春一番ですみたいな風にはちょっと弱いけども、で7日間ぐらい経つと誰に言われるでもなく枝から腹慣れていくと、
はいはい、
でその様がもう私、花でいる必要なくなったんで、あなたから離れますみたいな、
枝から離れます、
枝からもう離れます、お疲れしたみたいな感じに見えて、
うん、
でこの曲を作りました。では聴いていただこうと思います。荒牧亮、ダークサイド1より春の日。
ひらひらと舞う春の日に、桜の花びらのように私からあげましょう、離れてあげましょう。
ってる人が、あなたの大好きなザ・シーズンズに入ってるどうしてもとコントラストをアレンジした人なんですよ、
は
いはい、
あ
アコギ弾いてるのも彼だったりします、
はい、あそうなんですね。
そうなんですよ。でピアノは私が弾いています。
あそっちそっちってなる
そうなんですよ。でも本当フルアレンジしたのはね、そのダークサイドで大活躍してもらったキドコなのですよ。実はもう全然曲調違うからちょっと気づかないけどね。
幅広い。
いや本当幅広い。っていうかこんな才能あったんだって知らなくて、むしろずっとアレンジさせてほしいみたいな話もあったんだけどね。ということでですね、まあ1週間かけて花の色は花の色派やってきましたけれども、
はい、
まあ、花の色は花の色派どっちでもいいんです。2つ意味がありまして、まあ、このね、イベントの一つの特徴としてはコサージュかなと思うんですけど。
あコサージュ
ね、
すごい可愛い。
可愛いでしょう。
綺麗な。
あれ造花に一瞬見えないでしょ。
見えない。めっちゃ可愛いんですよ。
そうなのよ
本当に。
で今回はね青いバラと、小玉しのぶ赤いバラということで、2つのバラで作ってもらったんですけども、すごい鮮やかなね青と赤の
綺麗本当
ね。だから衣装にかなり映えたんじゃないかなって思ったんですけど、
はい、
まあ、それぞれつける場所が小玉しのぶは違いましたね。
そうですね、私全部変えていきました。透明版
ね変えましたね。
まず東京は、
はい、
靴下
意味わかりません
そして名古屋、
はい、
髪の毛につけてみました。
そうですね、そして大阪、
大阪、背中につけてみました。
要は見せたくないのかなみたいな。
そんなことないです
それとも
そんなことない。
チラ見せの美学みたいなところかな。
あでもそれはかなりありますね。
ね、
私背中リボンとかめっちゃ好きなんですよ。
はいはいはい、
洋服とかワンマン、この間のワンマンの時も背中に、うん、あのリボンの衣装を着たりとか。
ああそうなんだ。
なんか前からはあれだけど後ろを向いたらえいやリボンやみたいな。
なるほどね。
後ろみたいなえ花やんみたいな。
はいはいはい、はい、
そこについてたの。
なるほどね。
ただ大阪はちょっと一つあれがありましたね。
はい、
ギターのストラップとかぶる
もうちょうど背中の背面に来る部分がちょうど当たる。
ちょうどだからもう潰れないように
まあこのコサージュはプレゼントをね毎回してるんですけれども、まあなんかほこりかぶってもいいって言ってないでいただければなと思います。
私でも今までのアーティストの中で一番扱いがいいって、うん、
よくが言ってたね
言ってましたよ。潰れないようにちゃんとカンカンに入れて
ね、そうなのよね。そういう
大きさに。
そうなんですよ。
ちゃんと帰りもそのカンカンに入れて保存して。
いや最初ねアポロって見えたから、お菓子のさ三角形のやつチョコの、
そうカンカンの、
なんでこれ持ってきてんの、なんだろうなって、ま、ちょっと思ったんだけど、コサージュを出してるとこ見てマジか超ありがとうって思っため
っちゃちょうどいいサイズだったんですよそのカンカンが
いや超嬉しかったよね。なんかまず忘れないで言ってくれてるのみんな今のところ。
ああはい、はい、
ま、それがまず嬉しくて。でもカンカンは確かに今までなかったな。
作れない
ま、ちょうどいいカンカンを持ってるところが素敵だよ
いや探しましたよ。いやなんかいいのないかなと思って、なんか潰れたら見栄えもあるし、せっかく作ってもらったのになんか。
そうなんよな。
あれだし。
そうなんですよ。
だって今回のそれをオーダーの、
うん、
オーダーとお伺いしたので、
うん、一応ね毎回オーダーメイドで
素晴らしい
作ってもらってるんでね。あでそのお店は京橋セブンデイズの何軒 ?2、3軒駅寄りの隣にあるラ・パルモアという造花 のフラワーアレンジメントの教室にもなっているお店なんですよ。で、ちょっとねこれはねブログでもアップしようかなと思ってるんですけど、
はい、
毎回青いバラってね普通やっぱオーダーないし、リアルにあるものではないから作ってるものだから、
うんうん、
ないんですよ普通置いてない在庫がない、
うん、
だから毎回仕入れに行ってもらってて、そうなの。 だから結構手間がかかってたりもします。そうなんです。でね、なんか本当だったらまあこれお客さんからね言ってもらったことなんですけど、せっかく小三治やってるんだからちゃんと正式にお二人で小三治をどこかにつけた状態の写真をポストカードにしてほしいと、生写真でもよしと言われまして、もう私そういう自分のビジュアルを商品にするってちょっと苦手なので、
いやめっちゃわかりますよめっちゃわかりますよ、
全然頭になくて、でもそうか、欲しい人はいるかもしれないなって思いました。
でも私そのポストカードが、作品であれば私は大丈夫ですね、
うんうん、そうだよね、わかるわかる、はい、
それがちゃんとした
ちゃんとね、あのカメラマンに撮ってもらって、
カメラワークとか、まあそれがかっこいいであったりとか、ちゃんと自分でも、まあ、欲しいと思えるようなものであれば、私は OK な感じですね。
ねえ、でもね、やっぱね、そういう頭にないっていうね、ところでね、
まあ、ないですよね。
なかったね。でもそうか、欲しいよなって思ったな。
いや、4とかになんか、ボリューム4とかにそういうのが、どんどんどんどん企画もなんていうんですかね、いろんな
ステップアップというか、ね、できるかもしれないね、
回を重ねるごとに、
もうね、お客さんの方がね頭いいんだわ本当にグッズに関しては超勉強になります。ありがとうございます。まあ、本当はあの透明版のライブを振り返ようと思ったんですけど、結構長くなっちゃいました
ので、長くなっちゃいましたね、
エンディングに参りたいと思います。でこのままもう一本撮ることもできなくもないですが、頭が回りませんので、
完全に回ってないですね
なので、小玉しのぶ最終回の、回となってしまいましたけれども、大事な、日々のね活動をぜひ告知していただきたいと思います。お願いします。
はい、日々の告知、ホームページが一番確かで早いです。
はい、
小玉しのぶ小さい玉自分の名前
王にね、王に点つけてくださいね、
玉に、ひらがなでしのぶってネットで検索すれば、
はい、
ホームページがバーンとトップにバーンと出るので、
ね、かっこいいやつね。
ありがとうございます。ぜひそちらに、ライブ情報や、プロフィールも、自分の楽曲の視聴もできたりするので、ぜひぜひ、はい、そちら見てみてください。
見るように、
見るように、聞くように、
聞くように
ライブ来るように、
そう、
買うように、
買うように、来るように頼みます。もう皆さんがね来てくれないと我ら歌ってる意味全く、ま、ありませんからね、一体誰のために歌ってんやろうみたいなね思っちゃいますから ね、
はい、
お客さんのためなんですけど自分のためだったりして難しいですね。で、毎週月曜日のね深夜24時
からテレパシー会議というツイキャス放送もやってまして、
はい、
シャープテレパシー会議という、ね、タグにコメントとか、
うん、
リクエスト、
はい、
質問とかそういうのも受け付けてますので、ぜひそちらつぶやいてもら、つぶやくように、
つぶやくように、
そしてツイキャス見るように、
見るように、まあ、ツイキャスってあのツイッターのアカウントなくても見られる、ブランダで見られますので、
はい、
あのご心配なく、ぜひこだましのぶのテレパシー会議遊びに行ってみてください、
はい、月曜日24時から、ホームページからあのリンクも飛べるようになってるので、
はい、
なので月曜日の24時になってホームページ見に行ったらあのツイキャスも見れますので、
お
よろしくお願いします。
でね、通知設定とサポーター登録と
3点
ですね、
はい、
ツイッターのフォローとお願いいたします。
お願いします。
そして私ですけれども、これ配信いつなんやろな、エマージェンザの話できるんかなこれまあ、私のインフォメーションは全部ホームページに載っております。アドレスは http://www.lyoaramaki.com lyoaramaki.com です。そしてね、いちいち打ち込むのめんどくさい、わかります。名前で検索してください。最初からそれを言えばいいんですけれども、私荒牧亮の荒は草冠の荒いに牧場の牧、カタカナで亮です。荒ぶる牧場と覚えていただければ確実でございますね。ぜひ検索してみてください。そして、この番組へのご意見ご感想もメールにて受け付けております。radio@lyoaramaki.com radio@lyoaramaki.com です。ラリルレロは全部 R で大丈夫ですのでよろしくお願いいたします。そ そんなところですかね。そう、そしてね、今ドイツのフェスに出るための、コンテスト、名古屋方面です。参加中でございまして、それのタイトルがエマージェンザっていうんですけれども、無事に第一次予選が突破できまして、4月の29日の日曜日ですね、大阪は安倍のロックタウン、
しばらく道なりです。
安倍のロックタウンで準決勝が行われます。そうなんです、大阪大会にね、エントリー中なんですけれども、ぜひこれはね、60人の方に来てくれても勝ち進めるか危ういです。ぜひ全国から4月の29日は大阪阿部のロックタウンに集合お願いします。私の出番は19時7時となっておりますので、ぜひ帰りの心配もないんじゃないかなと思っております。来ていただければなと思います。そしてね、11月の18日には大阪でのワンマンライブリベンジ挽回の陣が行われますので、そちらもチェックお願いいたします。多分この頃にはもう、これの配信ぐらいにはね、もうね、 CD のリリース日も決まってると思うので、
それはそいつは、
いや早く出したい
情報を
チェックしてもらわないと、
見るように、見るように、確認するように頻繁によ
ろしくお願いします。では、あとね450キロとなって、ね、全然減ってない全然減ってないですけれども、確実に、進んでおります。比較的安全運転で進んでおります。じゃあね、ちょっとそこまでで言うので、はい、行ってきまして、最後も声を揃えてください、
はい、
ではちょっとそこまで行ってきまーす。ゲストの児玉しのぶちゃんと
荒牧亮
でしたありがとうございました。まったりピー。何かない。